もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
4ヶ月前くらいに、
はい、
夫の不貞が分かったんですけれども、
はい、
まあ、一応話し合いまして、
はい、
再構築を目指してるんですけれども、
はい、
このことがあって改めて夫への気持ちを考え直してみたんですけれども、
はい、
好きかどうか分からないというか、この先どういった気持ちで長い結婚生活を送っていけばいいのかなと思ってご相談させていただきました。
わかりました。まずあなたおいくつ？
37歳です。
37歳。ご主人は？
36歳です。
36歳。ご結婚何年目ですかね？
7年目です。
7年目。お子さんいらっしゃいますか？
はい、長女が4歳で、はい、長男が、今7ヶ月です。
7ヶ月で、不貞が発覚っていうのは初めて？
きちんと問い詰めたのは初めてなんですけれども、
はい、
長女が生まれて半年くらいですかね、
はい、
その時になんか怪しいなとは思ってたんですけれども、
はい、
夫の態度も変わらないし、
はい、
家にいつも帰ってきてたので、
はい、
で、まあ、産後うつみたいなのもあったので、まあいいかというような感じで、
うん、
ほっといたんですね。
なるほど。
で、もうそのことは忘れていて、長男が今度生まれてまた産後1ヶ月くらいの時に、
うん、
まあ、また怪しいなと思って、
うん、
そのちょっと前に主人の実家に主人が家業を継ぐというのを勝手に決めて連れてこられたみたいな感じで、義母との関係もいろいろありまして、私の中でこうストレスがすごく溜まってたので、もう証拠をつかもうということで、今回はきちんと証拠をつかんだっていう感じです。
ああ、なるほど。
はい。
この度ご実家の方の家業を継ぐことにご主人がなったの？
そうですね、もう相談もなく会社に辞表を出してきたっていきなり言われて、う
ん、はい、
その時長女がまだ2歳くらいでしたので、
はい、
私は嫌だったんですけど、離婚という選択肢はないかなということで、もしぶしぶついてきたという感じです。
うん、なるほど。っていうことは、ご主人のご実家の方で生活してらっしゃるの今？
敷地内同居してます。
ああ、わかりました。それでご主人に無理やり連れてこられちゃったこともあって、今回は徹底的に調べることにしたと。
そうです、はい。
調べた結果なんですが、どういう調べ方をしてわかったんですか？
まず、まあ、怪しいなと思って、うん、まあ、主人がお風呂に入っている間にスマホを見たんですね、
うん。
そしたら、まあ、その時で2人くらいの女性とやり取りをしていて、
うん、
あからさまにそういうメールだったので。
で、これってあれですかね、両方とも一般の方なんですか、それとも？
私が結局その証拠をつかんだというか、分かっている限りでは5人いらっしゃって。
5人。
最初2人が元職場の方、
はい、
で、あと3人がこちらに引っ越してきてからマッチングアプリですね、
うん、
で見つけた方です。
なるほど。
はい。
っていうことは、あまりあれですかね、お一人の方に集中してはいないのね？
こっちに来てからはそうですけど、その前の職場の方は、私が怪しいなと思っていた時も含めて1年半引っ越すまでの間そういう関係にあったみたいです。
なるほど。
他はマッチングアプリで会う人ちょこちょこ1回で終わったりとか探していて、一人なんか気に入った子がいたみたいで、その子とは2ヶ月くらいの時に私が問い詰めたっていう感じです。
なるほど。で、結果どうなったんですか？
だいたいメールを見てから2ヶ月、いや1ヶ月半くらいかな、は主人に何も言わずにずっと証拠集めをしていて、
うん、はい、
慰謝料とか取れるだろうという証拠をいろいろ全部集めた時に問い詰めて、
うん、
最終的に主人は認めて、3人の方に慰謝料請求が終わって、
はい、
主人とは再構築をしようと話し合っての今ですね、う
ん、はい。それで今日の、そうするとご相談は何になります？
もともとですね、私が世間でいうすごくダメ男好きでして、 若い時からですね、でこれではもうダメだなと思ったので、とても優しそうだった主人と好きにならなかったんですけど付き合い始めたんですね、
うん、
でそこから気はすごくあって楽しかったんですけど、男性として好きっていうのは一度もなく、10年付き合い結婚7年っていう感じで来てしまって、
はい、
それで今回のことがあって、なんか私何をやってるんだろうというか、
うーん、
まあ
なるほど、
このことが、はい、分かるまでは、まあ、毎日気も合うし楽しかったのであまり何も考えてなかったんですけれども、
はい、
このことがあってなんかよく分からなくなったというか、これでいいのかなっていう感じで。
なるほど、
はい、
そうするとこれでいいのかなで離婚も考えてらっしゃる？
そうですね、まあ、最初分かった時は考えたんですけれども、主人はすごく子煩悩なので、
うん、
まあ、下の子は分からないですけれども4歳の娘はもうパパ大好きなので、
うん、
まあ、別に私たちが毎日こういざこざがあって喧嘩をしているとかそういう状況では全くなく、今も仲良くやってるので、こういう状況なら離婚をせずに今まで通り行こうとは思ってはいます。
そうするとご相談としては、
これからどのような気持ちで結婚生活を歩んでいけばいいのか、
うん、
まあ、このまま行っていいのかなというい
いのかなっていうか、まあでも離婚を考えないことにしたわけでしょ一応ね、
はい、
ということはご自身の心の支えっていうか感覚をどう変えていくかっていうのがご相談。
そうですね、はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
この慰謝料請求っていうのはね、多分解決にはならないんですよね。自分の気持ちの区切りをつけることはできるかもしれないけれども、
はいはい、
所詮お金なんでね、
はい、
それによってご主人の心が戻ってくるわけでもないし、あなたの心がそれによって満足するわけでもないと思うんですよね。
はい。
ただもうそれで慰謝料請求しちゃったわけですよね。
はい。
で、慰謝料請求したということはご主人も知ってるわけ？
はい、もう主人も巻き込んでと言いますか。
巻き込んで。
はい。義両親にも言いましたし、
うん、
もちろん主人からも再構築を目指してますけれども、慰謝料をもらうということで、
うん、
ただまあ家計のお金は一つなので、ここから出してももう仕方ないので、うん、義両親の方に借金をしてもらうように話したりとか、弁護士をすべて雇わず自分でやったので、
うん、
女性とのやり取りも主人にもいろいろ聞きながらやりました。
まあ相手が不貞行為したというのはね、これはまあ法律上不法行為というふうに言って、
はい、
あなたのご主人にも不貞の相手方のその女性たちにもね、
はい、
あなたが被った精神的損害を賠償する義務っていうのがあるんでね、
はい、
あなたが慰謝料を請求して慰謝料をもらうことによってね、あなたの傷を少しでも癒すことができ、
はい、
かつその悪いことをしたご主人や相手の女性たちに一定の制裁を加えるというね、
はい、
それ自体はもうあなたの権利としては正当なものだし、それを行使することが悪いことではないんだけれども、
はい、
なんかそういう時の慰謝料請求ってお金を払わせることによってなんかこう相手をつなぎ止めたような、そんな風にも思えちゃうんだよね、
はい、
本当にあなたがご主人のことが好きで、
はいはい、
ご主人もあなたのこと好きだったら、
はい、
慰謝料請求にね、
はい、
でなくても仲良くなることはできるかもしれないし、
はい、
果たしてそれが本当にあなたとね、あなたのご主人にとっていいことだったのかなっていうと、ちょっとそこはよくわからないところなんですよ、
はい、
だからあなたに対するアドバイスとしてはね、まあ、いろんなアドバイスが多分あるんだとは思うけれども、
はい、
私はね、それでもお金をもらったんであればね、
はい、
もうそれであなた自身のけじめをつけたと、ご主人との関係についても、はい、その事件のことについてはけじめをつけたということを前提に、
はい、
それをあんまりこう蒸し返さないというかね、
はい、
そういうふうにしていかないと、何かそのナイフを突きつけて相手にお金を出させたけれども、まだずっとナイフを突きつけられ続けてるようなね、そういう夫婦生活っていうのは あまり良くないんじゃないかなというふうに思います、
はあ、たまに言ってしまいますね、うん、でもまだ
そうでしょ。そうするとね、ご主人の方はお金も払ったし謝罪もしたし反省もしてるのにまだ言い続けるのかなっていうことで、
はい、
もちろんご主人そんなこと言える立場にはないかもしれないけれども、ただそのあなたに対する愛情というかね、そういうものとしては、はい、なんかそれによってつなぎ止められてるっていうような苦しさっていうのがご主人の方にもあるかもしれない、
はい、
もしその気があって一緒にいて楽しいという気持ちがあるんであれば、その一緒にいて楽しいという気持ちをね壊さないようにしていかないと、またそのご主人の気持ちがちょっとこう離れてまた他の女性にフラフラフラっと行ってしまって、でもそれをナイフを突きつけることによってつなぎ止めてるようなね、恐怖とか制裁を持って夫婦関係を維持するっていうのはあまりいいことじゃないとは思います。
なんかこの男性の誰か好きな人ができてからの不倫っていうのは理解できるんですけれども、
うん、
ただの処理だけみたいな付き合い方だったんですよね、主人は、
うん、
本当になんか時間も1時間とかでパッて帰ってきてたので全然気づかなかったんですよね、最初。
それはね、でも決して珍しいことではないのよ。
あ、やっぱりそうです
ね。まあ、良くないことだけどね、その例えば妊娠中とかで、
はい、
何かこう自分が阻害されてるようなね感覚を受けたりとか、はい、そういう時に寂しくなって、はい、他の女性に甘えてみたいとか、
はい、
そんなような感覚を持ったりするっていうのは、まあ、よくあることではあるんでね、
はい、
うん、
あとその男性として好きというふうに思ったことないまま来てしまったので、それはそれで夫婦の形としてありなのかな、みんなかよく分からなくなってしまって、
まあでもそれはね、夫婦の形っていうのはいろんな形があるんで、
はい、
もう本当にね、そのもう惚れてしまってというようなそういう夫婦もいればね、
はい、
心が安らぐとか一緒にいて楽しいとかそういう夫婦の形もあるんで、
はい、
うん、それはそれでいいと思いますし、今のご主人と一緒に楽しく暮らしたいということであれば、
はい、
先ほど私が申し上げたように、
はい、
慰謝料を請求したというのを一つのけじめとして今後の夫婦関係っていうのを築き上げていくっていうことが必要なのかなと思いますね。
そうですね、
うん、お分かりいただけましたか。
はい、
あなたがね、
はい、
チラッチラッと言葉で言ってらっしゃるところの、
はい、
まず第一、
はい、
相手が好きになって行った行為じゃない、これ正しい、うん、
はい、
それから奥さんがちょうど妊娠中、
はい、
ついつい性欲だけで相手を選んでしてしまう男性多い、
あ、
うん、
はい、
なので相手を好きになったわけじゃないから、
はい、
あなたとしては気をそんなに落とさなくていいです。
そうなんでしょうか、
うん、それです
ごくバカにされたみたいな気
がする。そこはだから違うの、男性の生理的な反応だからって思っていいし、 あなたは愛されてる、
はい、
うん、
はい、
あなた自身は自信持っていい。
そうでしょうか、
うん、しかも長女がね、
はい、
父親好きだからみたいな理由つけなくても、
はい、
自分自身だってある程度好きなんだと思う。
あ、人間としてというかは好きなんですよ、うん、
でしょ、
はい、
それが男性として好きじゃないって断って言ってましたよね。その方が長続きする、
はい、そうなんですか、
うん、だって年取ったらどうなると思う。
あ、うん、確かにそうです、
ね、うん、なのでそこの辺の面ではあなた自身は自信持って今後生活してください。
はい、わかりました。
はい、それじゃあそういうことで、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。